生成 AI 活用貨幣へようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていてください。はい、今日はですね、AI の自動化の一つの例ということで、自分が最近やってる音声の文字起こしから、ノートですね、サービスのノートへの投稿までを自動化してるよというお話をしたいなと思っています。で、最近その文字起こしをしてノートに投稿する、このポッドキャストの音声を文字起こししてノートに投稿するというのをやっていまして、ただ、文字起こしするときは AI を使って文字起こししてるんですけども、ただ単純になんか文字起こししただけだとやっぱり結構ダメで、なんかこう話し言葉としては問題ないんですが、文章としては気持ち悪いところとかが結構あったりですとか、あとその全体の文体ですよね、文体がなんかあんまりこう自分が普段書く感じの文体ではない、なんか硬すぎる文体になったり、逆にちょっと柔らかすぎるというか、そういう文体になったりとか、そういうのもあるので、その辺が単純に文字起こしをしただけだとダメなので、ある程度編集をしてノートに投稿するということをやっています。で、この自動化を、クロードコワークとクロードインクロームを使って実現したよというお話ですね。で、全体の流れとしましては、まずその音声ファイルが、収録すると音声ファイルができるので、それを特定のディレクトリにアップしますと。で、アップするとクロードコワークが、それを検知しまして、文字起こし用のそのエージェントスキルを作っているので、それを使って文字起こしをします。で、文字起こしをしたら、そのまんまだとちょっとさっき言ったように気持ち悪いところとかたくさんあったりするので、その辺を、文章のネット上の文章として成立させるために編集用のエージェントスキルを使って編集します。で、その後は編集した内容を、ノートに、投稿ですね。一旦投稿は下書き状態で投稿するようにはしていて、いきなり公開はさすがにちょっと怖いんで、下書き状態で投稿するようにしてます。で、ノートは、API がなくて、外部からこう、通信してプログラム的にこう投稿するっていうのができないので、直接ブラウザを開いて、投稿のその画面を開いてそこに文章を貼り付けて投稿するっていうのをやる必要があるので、その操作を AI ができるようにしたというところですね。全体内容流れとしてはこんな感じになっています。で、ちょっと、復習と言いますか、言葉の確認をいくつか先にしようと思いますが、クロードコワークとは、何なのかというところなんですけれども、これは、クロードが、メインで動く、何でしょうね、クロードコードがプログラミング用としてあるんですけれども、基本的にこちらはターミナルと呼ばれている黒い画面ですね。一般的には黒い画面の印象があると思うんですけど、その黒い画面でコマンドを使って動かすものなんですけれども、そのクロードコードをちょっと UI をリッチにして、エンジニア以外でもこう扱いやすくなったものというところですかね。で、こちらは、クロードのプロプラン以上が必要になっているので、無料では使えないです。プロプラン以上が必要でして、特徴としてはローカルファイルへの直接アクセスができて、そのファイルに対して、いろんなこう作業ができるというものですね。あとはそのスケジュール実行 まあ、何月、まあ、月に1回実行するですとか週に1回実行するとかそういうスケジュールの設定とかもできますし、先ほどの流れのとこで言ったようにそのブラウザ操作をクロードコワークを介してすることもできます。なのでパソコン上の操作は基本的に許可さえ与えればもう何でもできるという感じのものになりますね。これが、クロードコワーク。で、で先ほどの全体の流れの中でその文字起こし用のエージェントスキルとか、編集用のエージェントスキルとかっていうのを使ってるよというお話をしたんですが、このエージェントスキルとは、何かというところなんですけれども、こちらはですね、AI にこう作業をお願いしたときにあらかじめこうどういう動作をしてくださいという指定をすることができるのですね。でその指定をしておくと AI に作業をしたときにその動作パターンに従って AI を動かすことができるものになります。なのでこれを仮にエージェントスキルを使わない場合は毎回その細かい指示を AI にする必要があるので、まあ、それはちょっと大変というところなので、エージェントスキルというものを作ってある程度その毎回指示するようなことはそこにまとめて書いておくと、まあ指示が簡単になるものになっています。であとですね、クロードインクロームですね、こちらは、ブラウザ操作を最後にしてるんですけども、ノートに投稿するためにその時にクロードインクロームというのを使ってます。でこれはクロームブラウザークロームの拡張機能ですね。いろんな拡張機能はクロームに入れられるんですが、その一つで、クロードインクロームという拡張機能がありまして、それのことになります。でこれを使うとクロードコワークなどからもうクロームを呼び出して操作をすることができるようになります。で似たようなことができるものとして、Chrome Dev Tool MCP というものがあります。これも、クロードからその Chrome を立ち上げてブラウザ操作をすることができるものなんですけれども、 Chrome Dev Tool MCP は、特にそのクロード限定ではなくて、まあ、チャット GPT とか Gemini とかからでも Chrome を起動して、操作することができるというものになっています。ただ Cloud in Chrome は、まあ、名前の通り Cloud から呼び出すものを限定になっているっていうのが、まあ、一個の違いと、あとどっちかというとこの Chrome Dev Tool MCP は開発者向けになっているので、まあ、もう少しブラウザ操作以外のもう少しその解析的なところですね、なんか表示が遅い場所はどこにあるのかとかそういう解析とかもできたりするので、まあこっちの方が高機能ですかね、 DevTool MCP の方がある程度高機能なんですが、まあ、その分ちょっととっつきにくいというところはあったりですとか、あと余計なまあ、使わない機能は余計な機能になるので、そういうのがあるとどうしてもそのトークンの消費量が多くなって、まあ、コンテキストを圧迫したりとかそういうことがあるので、まあ、必要ない、ただ順にブラウザ動かしたいよっていうだけであればクロードインクローム使う方がいいかなというふうに思ってます。でまあ、ちょっとですね、このクロードインクロームというかそのブラウザを直接操作するっていうのは AI を使ってブラウザを操作するっていうのは結構怖いところはありまして、というのもまあ今ブラウザはいろんなこうセッション、まあ、いろんなサービスのログイン情報を持っているので、まあ、SNS をはじめとしてあとはその銀行とかもあのログインその自動ログインとかしてるとログイン勝手にしたりとかそういうのできると思うんですけども、 AI を使ってブラウザを操作するとそういったサービスの中にこう入られてしまう、まあそんな余計なサービスに入るってことはそうそうないとは思うんですけども、やっぱり結構怖いところでは あるので、 AI がそのどういう挙動をするのかっていうのはやっぱなかなか難しいので、その挙動を仮に変な挙動をしても、ログインとかさせたくないというのがあるので、ですね、このクロードインクロームを使うときは新しいプロファイルを作成して、そのクロードインクロームをインストールすると良いですね。そのクロームのブラウザはプロファイルっていうのを複数作成することができて、プロファイルごとにそのセッション管理みたいなのが異なっているので、まあ、普段自分がメインで使っているブラウザはそのいろんなところのログインがまあ勝手にされている状態になっているんですけども、新しくプロファイル作るとログイン情報というのは持ってない状態になるので、まあ、あんまり AI がこう余計なことできない状態になるので、まあ、安心して使うことができるので、まあ、このなんでしょうね、AI が動かす用のプロファイルを作って、まあ、それを使うようにしとくと安心ですねというのがあります。はい、なので結構ですね、このブラウザを AI から操作するっていうのができると、なんか結構ですね、いろんなこう夢が広がると言いますか、大体この AI で何か自動化しようと思った時にネックになるのは、ブラウザで、なんでしょうね、このツールのこのサービスのこの部分に値を入力しないといけないとか、なんかそういうパターンが結構多いとは思うんですけども、まあ、その辺を AI 使ってブラウザ操作できるようになるとある程度解決できるんじゃないかなというので、まあ、そのための一個の手段として、まあ、こういうクロードインクロームとか使うといいんじゃないかなと思ったので、ご紹介ですね。はい、ということで今日はですね、文字起こしからノートへの自動投稿というところで、クロードコワークとクロードインクロームを使ってそれを実現しましたよというお話をいたしました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。